ここからは石田英二さんでございます。石田さん、おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いします。
はい、まずはこちらからです。小林製薬の紅麹サプリ回収、およそ 0.4% しか進まずということです、うん、小林製薬が製造した紅麹サプリメントの健康被害がまあ広がる中で、武見厚生労働大臣なんですけれども、29日市場に流通する小林製薬の紅麹コレステヘルプおよそ100万個のうち、28日午後4時の時点で全体のおよそ 0.4%にあたる4350個しか回収が進んでいないということを明らかにいたしました、うん、さあ一体どんなことが起こっているのかということなんですけれども、
これ小林製薬さんがまあ社長さん会見して、まあこういうことが起こってますと、で3つの商品を自主回収を決定しましたと言ったのが3月の22日なんです。
22日、
はい、で、これ実は 0.4% しかまだ回収できてませんと地味さんが言うたのが28日なんです、28日の午後4時時点でっていうことなんです、っていうことは、結構もう1週間近く経ってたわけです、その時点で。でそれで、0.4% ということはほぼ回収できてないのかなという、まあ大阪市が回収命令出して、ほとんどがねこの紅麹コレステヘルプというやつ、コレステヘルプというやつがほとんどなんですけども、はいはいはい、あと2つありますけど、僕ほとんどこれなんです ね、100万個、まあその時点である、大阪市が回収命令出したのは2021年の4月から2024年の3月の間に作られた100万個、ね、ところがこれ紅麹コレステヘルプっていうのは、まあ言うたらこれサプリなんで、販売の仕方によってね入ってる量が違うんですよ。例えば、定期購入の人とか、なんかそういうドラッグストアで売ってるやつとか、その入ってるのは一番多いやつで30日分が入ってるやつか、20日分と15日分3種類あるんですけど、一番大きいので30日分じゃん、ざっくり1ヶ月やな、
はい、そうですね。
で2021年4月からっていうことは、もうこの時点で3年経っとるわけで、
みんな飲み干しちゃう、
そうかそうか、これはないわな、
はい、
あこれ100万個っていうのは世の中に全部あるってことですか。
この期間 の2021年4月から2024年の3月の間に発売されて100万個、
ほんならもう飲んでるっていうか摂取したっていう方もいるってこと、
まあ、普通もし、まあ、変なそのきっちり飲む人と、まあ、こんな割と
わかります、
わかるでしょ、
これあります
きっちり飲む人やと今年の1月に買った分でももう飲み終わってるはずなんですよ、
ね、
一番多いパターンのやつ、
はい、
そうかそうか、だからこれ店頭に あると推定されてるじゃなくって、もう飲んどる人の分も入ってるってことですよね。
そう
回収進まないというよりも飲んでしもたという言い方もなんですが、
そうなんでしょうね、で逆に言うと 99% が、まあ、消費されてるのかどうか分かんないですけど、かなり消費されてて、そういう非常に被害が出たのが偏ってるとしたら、紅麹全体やのうて、やっぱりそこに何か別の要因があんねやろなという、
だからそこが一番分かんないわけですね今、
そうですね。
僕はちょっとね、いろんな議論が出る中で、ちょっと機能性食品に関して、そのこれは、ちょっと要は業者任せすぎなんじゃねえかと、それは確かにそういう制度なんですよ、あれ、いろんなことは業者任せなんですよね。で、一つ僕はちょっとそこで、それは確かに見直した方がいいなと思ってるのは、健康被害が、寄せられました、
はい、
言うたときに、それを、国に報告する制度になってないということです、でそこはちょっと見直した方がいいなと思うんです。ただそのこの機能性食品やからええ加減のことになってたっていうのはちょっとそれは違うやろうなと思う、というのは、
自社の責任においてという意味で、まあ、一方で企業として見ても、ほなじゃあええ加減なもんですかってそんなことは自社の責任において出さないわけで、
その健康被害起きたら今回みたいにもうなかなかもう大変になるわけだから、でその今そのプベルル酸っていうのが出てきとって、これ青カビ由来なんですけどね、青カビ由来のプベルル酸が混入してた、それがもし、原因やと、まだ決定しませんよ、もしそれが原因やとなったとしたら、それは工場の中で何か混入しちゃったわけね、で工場の管理に問題があったことは、もしそれやったらそういうことなわけね、
はい、
でこれ機能性食品の まあ、上というかより厳しいのが特保というのがある、
はい、
特保というのがあるんですけども、今も特保はね、いろいろとその、手続きがめんどくさいとかなかなかあの通らないということで、みんなこれ特保やめてこの機能性食品の方になっとるんですけども、特保で例えばこの、うん、紅麹コレステヘルプが特保やったとしても、うん、工場のチェックっていうのはないんですよ。
あ、なるほど。
どっちにしろ、
うん、
こんな中衛生管理の悪いところでやったらあかんというようなチェックは例えばないんです。
なるほど。
となったらこれは機能性食品であろうが特保であろうが、うん、もし工場で青カビ由来のものが混ざったんであれば、まあ、起きたわけ、
うん、ですよね、うん、
はい、となると機能性食品の、うん、不備を続くっていうのはちょっとずれとるんですよ。
ずれてますね、
はい、うん、まあ、そこが気になってるところで、
だから石田さんが、前金曜日にあの、うん、ね、やってくれましたけど、うん、紅麹の中から、うん、想像もしないものがわしゃっと発生したと、うん、悪い菌がね、うん、悪いものが発生したとなってくると、
うん、これはその特報のせい制度にもうちょっと
厳せなあかんということになるんですが、これだから全然違いますよね。
全然違う。
そうですね、
自然に、あ、自然というか思いもよらなかったものができちゃったものか、うん、別のものが混入されたんだったと
して、まあ、特保の制度を今日は2日3日、はい、今日3日か、1日ぐらいから見直しに入ってる、はい、なって言うんですけど、うん、それはそれでやったらええと思うんですけど、うんうんうん、むしろその健康被害が起きた時に国にあの早急に連絡してその、
うん、いや、そうですね、
まあ、いう制システムができてへんとこはちょっと見直した方がいい、
うん、
気がするね。
そうですよね、うん、これ実際伊佐さん、これね、今回収というふうに言ってますけど、うんうんうん、家で、あ、うちありましたわとなりますやん。
うんうんうんうん、
そこどう？
それはね、うん、まああの、まあ、ね、ホームページ見てもらうのが一番、大阪市とか、まあそのそれこそ小林製薬さんとかそのにここに交渉されて書いてあるんで、それが一番いいわ。
まあ、そうですね。
うん、で、まあね、ちょっとびっくりしたのがこれ、はい、先週末ぐらいに僕パソコン見とったらね、
うん、
いわゆるフリーマーケットでめっちゃ売られてんねん、売られてたのよ、回収すべきものが。
え、それはもう問題が出た後
後です。で、僕はすごい気になって、見てたらそのフリーマーケットの方もこれわざとどうも出してるんですよね、出してる方は。
出店者の方が
これはもうソールドアウトになってますけど、
ほんまや、
なんで売られ
てる、だって変な言い方ですけど飲まんでくださいって話でしょ。
そうそう、回収かかってるのに持ってる人が売っとるわけですよ、これを。
なんで、で、ま、買う方はなんで買うんですか、逆に。
去年先週末ぐらいの時点では、うん、定価より高く売れとったわ。
なんで買うの、
これが分かれへん。で、僕も調べてこれは問題になるなと思ったから、フリマのその運営サイトの方にいろいろ調べたら、うん、こういうの削除していってたわけですよ、サイト側も。だけど間に合いぐらいいっぱい出てて、やっと機能を調べたらほぼこれソルドになってます、ソルドアウトになってますけど、はいはい、これおそらく消えたんやと思うんですよ、売れたんやなくて、
はいはいはい、
でも僕が先週末調べた時点ではまあまあ売れとったんや、うん、売れてたもし、まだ売ろうとしてた、
うん、
でこれが分かれへんね、うん、だってこれし、ね、その死んでる人もいけるようなもんを売るっていうのは、
そうですよね、
じゃあこれこうって誰かほら殺そうと思ってるわけで、そんなことはないはずなんですよ、ね、
あ、そうですね、
そんなことはないって、
うん、
まあ、だってその絶対に死ぬわけじゃないですからね、
まあ、まあ
ね、
まあしたけど、うん、わざわざそこをね、
はい、
ある種定価より上乗せした形で買う意味が分かんない、
うん、分かんないですよね。
で、一つ考えなんでしたらね、こう、うん、いわゆるその転売屋みたいなさ、うん、なんかちょっとしたら、うん、もう最近ね全然ちゃう話だけど、うん、チェルシーなんかそこなくなったからね、
なくなりましたね、
そこなくてものすごい高い値段で売ってるやん、
はい
はい、100円ぐらいのものが1000円ぐらいで売ってるやつ、
はいはい、
でそういうなんかこう砂糖い人らがいっぱいおる中で、うん、これを売ったら売れるでと思った人間がおったとしたら、逆に加工た側の同じような発想するとしたら、
うん
うん、これこうで例えば飲み物してへんのに健康被害出たんやから出してくれんねんっていうことをしたいのか。
でも危険を伴い
す、いやいや、もちろん飲んでへんで、
う
ん、
だからそうか、
ああ
商品だけ持っていて、
はい、開けてちょっとどっか掘ってやな、飲み差しみたいなにして、
あの健康被害があった方言ってきてくださいとかって、
はいはいはいはい、
それを言うてって、うん、なんなら、
うん、
もし保証だなんとかだ、
そうそうそうそう、そんなことを、
うわうわ、
でもあの人を悪いように考えると可能性は全然ありますよね。
もしくはそのクレーム入れたら、うん、ちょっと高た値段より高く買い取ってくれんちゃうかとか。
うわ、でもそうやと思うとなんかどよんとする
ね。だって、ね、あの時点僕が先週末の時点で高値で売れてたんですよ、うん、定価より。それはやっぱり絶対おかしいやん。
そうですよね、本来だって
買わないですもんね、
まあ、買わないよね、はい、あげる言われてもいやちょっといらんわ、ね、結構ですって話になるやんか、はい、それが高値で売れてるっていうのはそこしか考えられへんで、ただ言いたいことは、まあもちろんねこれを使って人を傷つけたるかと思ってるとしたらこれはもう刑事事件になりますから、
確かに。
もう一つはこれを買いもし、あの飲みもしてへんのに、なんだ健康被害もないのにちょっと半分捨ててさ、俺飲んでちょっと気持ちのあったらどうしてくれんねんって言うたらこれ詐欺になるんですよ。
詐欺じゃ
ない、はい、お金ちょうだいなこと言うたらね、まあ、もしくは詐欺ミスが詐欺ミスになるんだけども、そのフリーマーケットっていうのは、あの誰が売った誰が買ったっていうのは履歴がちゃんと残って、その人らの、は
い、あの
残ってるはずなんですよね、できっちり調べられたら、お前ここでこう取るやないかという話になると
思いますよね。しかもこの話が出た後でっていう日付まで出るわけですからね。
ただ買う側はそこまで、ものすごい数100万個が売れ、まあ、売ったとしたら、その中の例えば1万個やとしてもそのいちいち履歴追わんやろうみたいな、
確かにね
思っとると思うんですよ、なんかね僕ちょっとねこの全然違うよ今起こってる紅工事の事件のことは全然ちゃうんだけど、今のこうなんか現代社会のこう闇がな、
そうですね、なんかそれをすごい感じ
るよね、
確かにな、
すごい思って、
だって本当に苦しんで亡くなってる方もいらっしゃるわけですからね。
そうかる。これでまあ企業側としても、まあ、行政側としても必死で回収してる中 で、ね、なんかここで儲けたろかと、思ってるやつがおらないと、こんなもん高値で売れへん
け、
そう
かな、
はい、
そうやな、なんかドヨンとするな、
そうなんですよね、
わかりました、はい、では続いていきましょう、
はい、
時刻6時40分回っています。フランスでファストファッション厳罰法が可決いたしました。最新の流行を取り入れて低価格で販売されますファストファッション、短いサイクルで企画から生産まで行われまして、メーカー側は大量に生産することで、まあ、利益を得るという仕組みなんですが、環境への影響を考慮いたしまして、この度フランスの下院では、ファストファッションについて罰則を設けるという法案が全会一致で可決されました、まあ、いわゆるフランスのアパレル業界 の取り組みについて聞いていきたいと思います、
はい、これまあ今上ちゃん言ってくれたように、下院、まあ、日本で言ったら衆議院が、通って、これから参議院上院に回すわけですけども、下院で全会一致ということは上院でもまずすぐ通るわけですよ、全会一致やねんから、はい、誰も反対してへんでんから、はい、でこのファーストファッション、ファストファッションとは何ぞやというとこはいかんないかな、まあ、ファーストファッションでも、まあ、気軽に服を買って、
ね、
ワンシーズン終わったら、まあ、気軽に、場合によってはもうええか、もうワンシーズン来たし、みたいな形で消費していくという、大量、安いくて大量消費して、消費のサイクルが短いっていうのが、まあ、ファーストファッションなんですけども、これ、フランスがファーストファッション罰則法案というのを通した、この中身は、ファーストファッションを、の広告を禁止する。
おぉ、そうですか。
うん、で、これ通ったら、ファーストファッション 1点を輸入した、1点につき813円の罰金を課す、1点よ。
あ、ほんなら大量買いしたらえらいことになるじゃない、
あの輸入した側はね、輸入した場合、輸入した業者はファーストファッション服1点につき813円の罰金、で今は813円やけどいずれ1630円まで上げます。う
わ、これファストファッションの概念といいますか、
そう
例えば中国で作られた服が届きました、その服がファストファッションかどうかっていうのはどういった基準、
それだから大量に安く作られてるということなんでしょうけど、ファストファッションのっていうのはそうですね、1位、会社ありますね、我が国のユニクロは実はファストファッションの会社になってるんですけども、3位なんですよ、
ファストファッション界では
3位、売り上げね、1位はザラです。
あ、ザラですか。
スペインの会社なんです。
あ、ザラスペイン、
ザラスペイン、これヨーロッパの会社、で、2位が H&M、 これはスウェーデンの会社、これもある意味ヨーロッパの会社、
ほんまや、
でヨーロッパ2社で、3位が日本のユニクロで、4位がアメリカのギャップ。
あ、ギャバー、おー、全部聞いたことある。
だこの辺がまあファーストファッションって言われてるんだけども、その中で、今回の法案は実はものすごい面白いのが、フランスに 実店舗のある企業は対象から外すとなってますね。
例えばあるでしょ、
ザラ、H&M、ユニクロあるんで、外れるんですよ。で、唯一もう狙い撃ちされてるのが中国のシーイン、これシーエン、どっちや、
シー
インやな、シーインっていう会社で、これ S-H-E-I-N シーインでいいらしいな、これ
これは、まあ、みんな知ってる、
若者が言う言葉シーンと呼んでいるんですけど、よく、うん、まあ、それこそファストファッション、うん、このシーズンだけの流行りの形を購入して、うんうん、ただあのね、ほつれたりするものが多いんですよ。
安いの？
安い、
めちゃくちゃ安いんだよ、ね、
300円くらいから、お洋服が販売
で、この企業がすごくって、まずちょっとこのシーンっていう企業をまずね、ちょっと我々知らんやろ、
はあ、知らない、
ね、うん、若い子はよう知ってんね、うん、でこれはね、あのネットでほぼネットの、
そうですね、アプリがあるので、アプリから購入してるとか、
専用アプリがあんねん。
実店舗って見ないですよね。あるのあるんですか？
なんていうかな、アンテナショップ的にある とこあるんですけど、いっぱいその例えばユニクロさんみたいにあるわけじゃない。
ない
ん
ですよ、
うん、で、商品をとにかく多品種、うん、ちょっとずつ小ロットでいろんな種類作る。
ほう、
で自分のところの工場でやってたんじゃそれは割に合わんので、うん、いろんな工場に作らす。実はシーンは、実はもうザラを抜いたんちゃうかと言われてるんですよ。世界一になってんじゃないかと今ここ。
そんなに出してるんですか？
うん、でいや、もうあの売り上げがね、というのはここ株式公開してないんで、財務内容が
分かんない。ひ
ょっとしたら売り上げで言うと、もう1位のザラを抜いてんじゃねえかと。で実はね、これもうずっとそのアプリでやるんですけど、すごいで、うわちゃん、うん、アプリの中で毎日新しい新作の、うん、まあ言うたら服っていうか、まあ、うん、衣類が7000アイテム毎日やで。
7000アイテム毎日できてんの？ほな、買う方だと追っつかんじゃない？
追いつかないです。
そう。でもよう作るね、7000点も。
だから、いろんな工場に作らして、
そうかそうか。
売れたら、あ、よし、このロットをもうちょっと増やそう。
ああ、そういうこと。
売れへんだら、もうこれやめ。
ほな、めちゃくちゃ廃棄も出ますやんか。
多品種少量生産なんですよ。ただ、ただ、シーンの、まあ、言うてることを言うと、うちは多品種少、めっちゃくちゃ売れてるけど、うん、多品種少量生産なんで在庫はあまり持たはん主義
な、あ、そうかそう
か、だからうちは環境に優しいですよって言ってんだけども、
なるほど、
これはシーンの言い方なんだけども、まあ、とにかく工場、自分のところでは工場持ってない、
うん、
全然工場持ってない、はいはい、で作らせる、うん、でちょっとずつ作らせて、よかったらじゃあこれもうワンロット作ろうみたいな、とにかくサイクルがすごい、
うん、
だからもう使い捨て感がすげえのよ。
あまりでもアパレルメーカー感も薄いですね、自分のところで工場持ってないって考えたらね。
でまあヨーロッパにしてみたら、まあ、ちょっとザラとか、まあ、H&M は、うんうん、よりも、うん、よりそのもうすでにあるデザインを元に作るわけですよね、うん、例えばイタリアとかフランスのアパレルメーカーって自分のとこで流行を作るために頑張るわけ
です
よね、こんな色も含めて、
はいはい、そうですね、
でそれがを作った後に、うん、じゃあうちはこれをこうしてうちも作ったらいいんちゃうのってなるから、安く売れるのはそこなんですよね、コストかかってない。
そう
だから流行りのデザイン、今だったら肩がちょっと出ているようなデザインとかが流行っているんですけど、うんうん、そういうのって何回も着られないじゃないですか、うん、印象に残ってしまうから、うん、そういうのを安く購入しようっていうので、
一回こっきりでいいぐらいのイメージ、
そのくらいのイメージで、
ザラを抜くくらいの企業に対してヨーロッパがちょっと狙い撃ちしてるイメージなんですよ。
だからもうシーンの服を購入しようと思ったら、その商品自体は安くて300円500円で購入できても、
う
ん、そこにおよそ800円かかってしまうっていう、
そうそうそうそうそうそう
したら、まあ、買わなくなります
わ。だからもうシーン完全にもう、あの、狙い撃ちっていうこと。
でも確かに前なんかでやりましたけど、今廃棄の量というかすごいらしいですよね。
そうそうそう。それちょっとね、まあ、ファーストファッション業界が抱える環境問題というんで、ちょっと
そこに見ましょうか。
お願いしたいですけども。
はい。ではこちらでございます。世界に衝撃、南米チリにファッションの墓場があります。アンデス山脈と太平洋に挟まれましたチリ北部のアタカマ砂漠、天文ファンが一度は訪れ憧れると美しくさえわった星空が見られる場所。あ、そうなんや。しかしこの砂漠、とても美しいとは言えない一面があるということが最近分かったそうでございます、うん、なんと世界中から捨てられました衣類が集まるゴミ捨て場で、この衣類の廃棄物が増えたのはファストファッションの大量販売が急速に進んだことが背景にあると言われることで、これナショナルジオグラフィックというね、あの有名な、うん、あの自然写真雑誌がありますけれども、うんうん、この4月号に写真が出てるわけなんですけども、えぐいね。
すごいでしょ。
ちょっと私たちの手元に写真あるんですけど、うんうん、まさにゴミ
山
ですね。
あの、この間も何かありましたけど、こう今世界中にあるのって、うん、もう僕らが着る以上レベルを超えてるんでしょ。なんか
あのね、環境省やったかな、2000年間の14年間、
うん、
まあ、だからもうこの10年前までの話なんですけど、うん、この14年間で衣類の生産量は 2倍になりました。世界の医療の生産量は2倍になりました。おーおーおー。で、消費者の購入数量は6割増えました、
う
ん、ね、
はい、
ところが着る期間は半分になりました。
あ、
っていうことは6割もの増えて着る期間半分やから、うん、それは捨てるわけですね、うん、で毎秒トラック1台の古着が捨てられてる。毎秒ですよ。
この1秒1秒に
もうすでにエーナー始まってから数えきれないぐらいのトラックの台数、
1秒でトラック1台トラック1台トラック1台世界で捨てられていってるっていうことなんですね。でもう一つの問題はこれ衣類ってねほとんど再資源化されないですね。例えばペットボトルとかプラスチックじゃなくて、はいはい、衣類はもうほぼ埋め立てちゃう、 95% 埋め立て。だからそこら辺の環境の負荷もあるのと、よく言われるのがファストファッションというのはその非常にコストを低く抑えてますね。大量生産するということで利益を上げているモデルなんで、うん、安い労働力が必要なんですよ。
そうですよね。
そのために、うん、まあ、特にアジアにそのいろいろ製造拠点があって、アジアの人が低賃金長時間労働で働いてるっていう問題点が言われてるんで、うん、ファーストファッションの持ってる負の側面っていうのは環境問題と労働問題なんです、
うん、
この今ゴミ捨てられたものっていうのはこのね、
うん、
アタカマ砂漠、
すごいでしょ、砂漠に
これ
山だけど、
これどうなるんですか、これもう
燃やすんです
か、いやいやもうこのまんま、
このままですか、
まあ、もし処理するとしたら埋め立てるしかないんだけど、それもせえへんよね。これ
見てた、変な言い方、なんでここに捨てやるんですか。
もうここでなんかね、うん、まあ、輸入しやすいというあのチリってあの海岸線、
あ、そうか、南北にずっと、
はい、船がついてすぐここに持ってくるみたいな。
ああ、そうなんだ。いやでもこれね、いや、あの、僕ほんとね、いわゆるファストファッションが、うん、出たのって僕大学卒業するか
生
なぐらい、もうちょっとぐらいなんですよ、うんうんうん、もし大学ど真ん中ぐらいの時に行ったら、うんうん、多分僕毎日着てたと思います
よ。僕らもそうですよね、
うんうん、でやっぱり服買うのって結構お金もかかる、うんうん、
はい、
たので、ほんと同じものずっと着てたんですよ、
で学生の時、
学生の時そうなんや、
まあ、10着も出たら1着ぐらいはちょっと、まあ、年の春も持ってたかもしれんけど、9着はまあな、はい、もう、まあ、ワンシーズン着たら終わりみたいな、
だから本当ファストファッションと言われるのが出てから世の中変わったと思うし、それこそ山崎さん学生時代とか、まあ、女の子はでも全然着てるでしょ、うんうん、
ファストファッション使ってました、うんうんうん、特にあの、ね、例えばズボンだけはいいものを購入して、うん、トップスは安いもので、うんうん、はい、ファッションしようっていうのが
結局ね、まあ、そのユニクロさんもそうなんやけど、うん、そう言われるから当然環境問題には取り組んでますし、いろいろやってるんですけども、はい、取り組むよりも何よりも量がすごいっていうのがあるのと、で EU はね、実はあの今回はそのシーンを狙い撃ちにした法律作ってますけども、EU、ヨーロッパ全体で言うと2030年までにもうあの大量に売れ残った衣料品の廃棄は禁止すると、売れ残ったらどないかせえと、捨てられ捨てたらあかんと、
組み合わせてもとおしゃれ
してるとなんか物別も作るとか、
燃やしたら燃やしたで、それこそヨーロッパそのあたり非常に厳しいでしょ、
ヨーロッパ環境うるさいんで
ね、
うん、で特に今この今回フランスでこういう法案が通りましたけど、ファーストファッション規制っていうのはこれからちょっとヨーロッパどんどん出てくると思うん
ですよ。そうです、これあの日本とて一言じゃないというか、大量にまあいろんなものできてて、うんうん、安く買えるのはいいんですけど、はい、というところですよね、はい、
なんせ1秒にトラック1台の古着が捨てられていってるという、
やっぱ大事に着よう、大事に、はい、お知らせ挟んで、さらに続けてまいります。時刻6時まもなく59分になります。続いてこちらです。自転車のヘルメット努力義務1年でどうなったんでしょうか。時事通信によりますと、昨年4月施行の改正道路交通法で自転車に乗るすべての人に努力義務が課されました。ヘルメットの着用につきまして、同じ年の4月から12月自転車事故死傷者の着用率 14.7% にとどまったことが1日警察庁への取材で分かりました。また施行から1年が経ちまして、着用率はすべての年代で上がったものの伸び悩んでいるということで、さあこの自転車のヘルメットの着用義務というのは一体、ごめんなさい、努力義務ですよね、どうなっているのかというところでござい
ます。見たことないんだけど、あんまり、
そうですね、
あの子供以外、
そうですね、あの僕昨日駅でやっぱり自転車乗ってる警察の方はやっぱりしっかりあの、はい、ね、かぶってらっしゃるの見ましたけれども、はい、では7時の時報の後お伝えしてまいります。
上泉雄一のエーナー専門家スペシャル、激論大阪春の陣、4月20日土曜日お昼1時から大阪梅田上昇ホールで開催。出演は高橋陽一、須田慎一郎、石田英二ほか。チケットは現在販売中、詳しくは番組ホームページをご覧ください。
そうそう昨日そうそう駅前でね、うん、あとあの警察の方が、うん、あの自転車乗っておられて、うんうん、ヘルメットあのちょっとスポーツタイプの、
はい、あ、ありますね、
かっで細長いタイプ
のて
っきり僕なんか特殊な自転車に乗って、ねうん、ちょっとスポーツタイプのそういう、なんか係の方がいらっしゃるのかなと思ったら、うん、何のことより普通の自転車
全員です全員です、ね、自転車乗る人全員です全員 あれね面白い話あって、うん、あの急にこれ、まあ、あの自転車あの自転車も、まあ、努力義務ですけどかぶりましょうとなったじゃん、うんうん、その時に当然全国の警察はそりゃ警察官かぶらなあかんで、うんうん、なってその時にまだその、うん行き渡ってなかった、まあまあ一気に行き渡りましたけど、その時にあるヘルメットっていうのはバイク用のヘルメットだったわけね。
うん、
でバイクのヘルメットっていうのはバイクの衝突試験はやってるけど、うん、自転車はやってなかった。そりゃそうやわな、
まあまあまあ
で。普通はバイクでよかったら自転車もええのに、
うん。
でも自転車やってへんから一時あの実はそういうやばーっとあの満たしてないもんでみんな被ってはったわけです。
うん、
まあまあしゃあねえ、まあ、とはいえなんか大は小を兼ねるような気がするんですけどね。
まあまあまあまあ、ほいでまああの今のになったけどやっぱ色でね、うんまあ、あの俺はこの色がええとかなるらしいわ。まあそれええねんけど、あのちょうど1年ヘルメット着用 14.7 これでもね大きく引き上げてるのは小学校中学校の通勤、ね、通学
通学
で被る子たちなんですよ。はい、だからこの子たちを除く言ったらおっちゃんおばちゃん我々の世代はやっぱりもっとすごい一桁やと思うんですよね、
うん、
山崎さん自転車通学はやったことある人？
あ、中学校の時はしてましたね。
やっぱり全員ヘルメットかぶって
かぶってました。もうヘルメットかぶらないといけなかった
ので、自転車で来たかったらヘルメットかぶれ、
あの何あの黄色い感じの、
いやそこは自由でしたよ。
あ、それなんでかかったんだ。
薄ピンク使ってました。
あ、そうなの。
その今みたいに、まあ、ガチャみたいな、なんかこうちょっと穴っぽく開いてる
んだ。僕イメージはもうなんか子供あの中学生とかは
風通しが良さそうな、あのローラースケーター、うん、何でしたっけ、あれで使ってたものを使ってました。
それは別に何でも良かったんだ。
そこ何でも良かったです。
僕ねこれちょっと話が、うんどうなるなと思ってるのは、実は去年の7月の電動キックボードが解禁になったじゃん、
はいはい
ね、でこれはまあ16歳で以上であれば免許はいらないし、うん、時速20キロまでは、うん、一般行動20キロ出せるんです、うん、原付は30なんでね、うん、特定原付っていうのは20キロなんです、うん、免許いらん、うん、その代わり自転車 OK ってなってたら進入禁止でも逆行もできる、
うん、
お
それ自転車と原付の間の門を作ったわけね、うんうん、その時どういう業界の力学が働いてるのか知らんけど、うん、ヘルメットは努力義務になったわけよ。
うん、
で俺はすごい怖くって、うん、もうあの道路でもあれ通ってたら怖いからもう車線変えるぐらいやねんけど、だってノーヘルやで、うん、20キロで走ってる、
あ危ないっちゃ危ないですよね。
そんなもんもうでこっちのせいになったらたまらんからもう、
はい、
で あれをノーヘル OK に、まあ、言ったら努力組やから OK にしてしまってる時点で、うん、それは自転車は進まんわ。
そうですよね、うん、自分たちはもう使い慣れた自転車に乗ってて、うん、それでもうこうやって、うん、安全にやってるのに それでもヘルメットかぶれって言われて、
そう
でループとかに、ね、乗ってる方が使ってないじゃないですか。そうそうそ
う、電動キックボードの、うん、いわゆる特定原付っていうやつなんですけど、うん、そこはなかなかな、そこを努力義務になので義務化したら、こっちはもうちょっと普及しそうに思う、
義務にしたらここまで広がってなかったのかもしれない
ですね。そうなんです、ね、ちょっとねあの実はあの電動キックボードって、特定原付って言うんですけど、はい、法律上はあの形じゃなくてもいいのよ。
あのスケートボードみたいなの上に
キックボードみたいな、
はいね、取っ手がついとるわけですよね。
椅子ついてへんやんか、うん、でなくて例えば今あそういう開発しようとしてるのはこういう自転車の形、つまりもう原付きのバイク電動バイク、
ああそれはもう
これも特定原付になるんです。
ほう
つまり特定原付のっていうのはあの形じゃなくて、まず大きさ高さ、はい、幅とか大きさプラス一番はモーターの出力なんですよ、
うんうん
う
ん、
そうすると20キロ以上は出ないようにしてること、
うん、
時速20キロまでに以上は出ないっていうのが特定原付の条件なんです、
はい、
でそれさえクリアしたら形はキックボードであろうと、うん、この前言ったらバイクの形であろうと構わないわけ、
うん、
で今後これがどんどん出てきます。おそらくこっちは乗りやすいし、
うん、
でこれ自体は僕そんなあの使い勝手はいいと思うんですよ。例えば、うん、まあ、田舎の方行ってさ買い物行くのにもう免許返納しちゃったみたいな人はこれはありがたいとは思うんです、うんはい、でそれ非常に使い勝手はいいし、観光地なんかもこれ非常にいいと思うんだけども、うんうん、これを我々の家の、まあ、やっぱし、あの、御堂筋とかをバンバンこれで走って20キロで、
うんうんうんうん、
ヘルメットかぶってへんとしたら、
うん、
それは危ないで。
あ、危ないでしょうね。うん、 でも乗る方が怖くないですか。
いやでも乗る方はもうほんま乗ってるで。
ああそうですか。
ただこっちの方が今のあのキックボード型よりは安定するとは思う。自転車のね形やから。ただそれを自動で20キロのスピード、20キロって結構なスピードよ、でそれを出してるのにノーヘルで OK 言うてて、まあ努力義務やから OK やわな、それを自転車も同じ努力組やから被りましょう言ってもそれは進まへんでっていうのが僕の言いたいことなんですよ。
あ、そうです、でまあ自転車を取り巻く環境もね、それこそ保険の話とかも含めてそうですし、変わってくるじゃないですか。あの反則切符の話もそうだし、
努力義務の何が変わるかって、努力義務にしている以上、それで事故が起こった時の保険の金額は被ってる被ってへんで違います、絶対に、努力義務であんた被ってへんねんか、で頭打って大怪我したから保険でも払うけど、そんなに、少なくなりますって一応話になると思うんですよね。
そうですよね、
まあ、それはやと思うんですけど、そこまで考えてチョイスしてると思うんですよ。やっぱり自分の危険かどうかを考えてチョイスするでしょ。
なんかそれこそそのあたりっていうのはほんなら一回誰か整理しまようやと、いうふうにならない、
ね、特定原付の見直しから始まらないと自転車にはいかんと思うんですよね。
なるほどな。でもほんまにあのこれから自転車にね、まあ、また乗るコーラー増えてきた時に、そのあたりの初手のルール、最初からのルール自体がもう違うね、
し、
あの教えていかなあかんし、
そうなんですよ、
ことですよね。
これをかぶらなかったら初めてじゃあ自転車ももう義務
に限らず近寄ろうと。それこそあのなんかね、シートベルトがそうじゃないですか、もう今してなかったら気持ち悪いってありません、ね、
まず座ったら、
座ったらもうまずそっからっていう
刑事ドラマ見ててもすぐに出なあかんのにシートベルトしてから
そうで一緒でも自転車乗るときはなんかヘルメットかぶってないと気持ち悪いなぐらいになったらいいんでしょうけどもね。まあな、はい、わかりました。取れたてピックアップニュース、
こだわりの朝取れニュースをご紹介。まずはこちら、
はい、
自民党派閥の政治資金パーティー裏金事件で、岸田文雄総理大臣ら党執行部は2日、安倍派の衆院側、参院側でトップだった塩谷立、世耕弘成両氏に対し、党規律規約で2番目に重い離党勧告を課す方針を固めました、
はい、
党規委員会は4日に開かれ、同日中にその他の関係議員も含めた処分を決定する予定です。
まあ、これ岸田総理自身に、何もないということも含めてそうですし、まあ、この党の中でですね、そのレベルでいいのかって言って、またこの安倍派のトップの人たちはそれに対して、いろいろと言いたいこともあるということで、従うのか従わないのか、いやもっと我々レベルから言うと500万円で何千切っとんねんというところも、ところも含めてですし、なんかまだ一騒動二騒動あるんじゃないかなと思いますけどもね。
さあ続いてはこちらです。読売新聞オンラインによりますと、静岡県の川勝平太知事は2日、前日に新規採用職員向けの訓示で特定の職業を比較するような発言をしたことを踏まえ、今年の6月県議会をもって職を辞そうと思っていると述べ、知事を辞職する意思を表明しました。知事は1日の訓示で、県庁はシンクタンクだ、毎日毎日野菜を売ったり牛の世話をしたり物を作ったりとかと違い、基本的に皆様方は頭脳知性の高い方たち、それを磨く必要があるなどと述べていました。
まあ、この発言が出てですね、あのいろんなところでもニュースになりましたし、で知事はですね、切り取りだなんておっしゃってるんですけども、全然どこどう切り取ってもこのメッセージにしか聞こえないっていうところありますし、まあ特にね、川勝知事今回だけじゃなくて以前からこういったところで、まあその都度謝罪をしてみたいなことがあって、まあ辞職っていうのは本当ここまで来たのかっていうのはあるんですけれども、まあやっぱり一次産業を支えてらっしゃる方、静岡はもちろん日本国、国中多いわけじゃないですか、やっぱり本心としてそういうふうにお考えなんだなっていうところでもあると思いますし、さあ一方で、リニアのこともですね、いろいろとこう川勝さんあったわけですから、一方でこのリニアもどうなっていくんだ、新しい知事は、静岡県民の皆さんは今ね、どんなふうに思ってらっしゃるのかなと思いますよね。残念なニュースだと思います、
さあ続いてはこちらです。上川陽子外務大臣は2日、停止していた国連パレスチナ難民救済事業機関アレンワへの、アンルワへの資金拠出を再開すると正式に発表しました、2023年度補正予算に計上した3500万ドル、およそ53億円を順次拠出します、イスラム組織ハマスによるイスラエルへの越境テロ攻撃に アンルワの職員が関与したとの疑惑を受け、はい、日本は1月から資金拠出を一時停止していました。ま
あ、このニュースが最初に出た時にというと驚きも世界であったわけで、はい、まあ、各国これで一旦お金、ね、止めていたわけなんですけれども、うん、まあ、随時例えばスウェーデン、オーストラリア、フランス再開しているということなんですけど、まあ、日本もそれに習ってということなんですが、はい、まあ、もちろん人道的なところそうですし、まあ、あとはこういった形の支援というのがしっかりと届くのかどうかということも含めて、ね、 そのあたり、お金の根拠みたいなの含めてですけど、はい、考えないといけないと思います。
はい、続いてはこちらです。経済産業省は2日国内で最先端半導体の製造を目指すラピダスに2024年度で最大5900億円を支援すると発表しました。ラピダスへの支援額は累計最大9200億円になります。斉藤健経済産業大臣は同日閣議後の記者会見で、生成 AI や自動運転など日本産業全体の競争力の鍵を握る、経産省としても成功に向けて全力で取り組むと話しました。
まあ、この国産化を目指して日本の企業が集まってというところで、2027年頃の量産化、しかも2ナノメートルというね、はい、本当に新しい領域にということなんですけれども、しっかりこれ軌道に乗っていくとなると日本の新しいまた産業になってきますからね。はい、では続いていきましょうか。
はい、続いてはこちらです。小林製薬の紅麹成分入りサプリメントを摂取した人に健康被害が確認された問題で、自見花子消費者担当大臣は2日閣議後の記者会見で、機能性表示食品の在り方を検討する対策チームを1日付で発足させたと発表しました。5月末までに制度の課題を検証し、改善に向けた方向性を取りまとめる方針です。ま
あ、これは一つアベノミクスという中でですね、安倍さんの改革の中で、今回の機能性表示食品というのも広く、ね、使うことによってより産業活性化させようというところをスタートしたわけなんですけれども、はい、まあ、一方でですね、自社の基準でということでありますので、そこもう一度見直しましょうかというところ、課題を検討しようということなんですが、まあ、そのあたりも含めてまだこの後石田さんにお話を伺っていきたいと思います。
はい、続いてはスポーツです。日本バレーボール協会が2日都内で記者会見を開き、新たなエンブレムを発表しました。同協会の基本理念、つなぐ力を世界に育むに基づき、これからは小学生から日本代表、男女も関係なく競技に関わる全ての人が同じエンブレムを掲げることになります。はい、それに伴い、これまで親しまれてきた男子日本代表の龍神日本、うん、女子の火の鳥日本の愛称は廃止されることになりました。
まあ、一つのエンブレムを掲げてっていうのは、例えば日本サッカー協会とかも、ね、はい、含めてありますけれども、うん、まあ、あのほら、侍ジャパン、なでしこジャパン、いろんなこうジャパンがある中で、はい、龍神日本とか火の鳥日本もちょっと定着したのかなとは思ってたんですが、まあ、一旦あのこれを下ろしてということになるんですけど、はい、まあ、一方でこの、ね、今バレーボール本当に今日本人選手も海外で大活躍ですからね、はい、新しいスタートを切るということになりそうですね。
はい、
う
ん、最後の話題はこちらです。プロ野球阪神は京セラドームで行われた DeNA との本拠地開幕戦に3対5で敗れました。先発した村上投手がエラーも重なり、初回にまさかの4失点、うん、打線は木浪選手の今シーズン初安打となる1号ホームランなどで反撃するも、うん、あと一歩及ばず、うん、昨シーズンから続いていた京セラドームでの連勝が9でストップしました。
あの実は京セラドームと相性良かったんだなと、この
京セラドームでは連勝9
だったんですね。でもやっぱり初回に4点はそら重いわなというふうに思いますわね。はい、あの改めてこう先発投手って大事なんだなという感じるところありますけれども、はい、さ あ本当にいよいよね、昨日からこうプロ野球本格スタートということがありますので、はい、楽しみたいと思います。
上泉雄一のエーナー専門家スペシャル、激論大阪春の陣、4月20日土曜日お昼1時から大阪梅田上昇ホールで開催。出演は高橋陽一、須田慎一郎、石田英二ほか。チケットは現在販売中、詳しくは番組ホームページをご覧ください。